主はあがなう者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔い改める者のもとに来ると主は言われる。先週は第一イザヤの時代を読みました。アッシリアという国が隆盛を極めて、さまざまな戦争の時代を経て、ついに南ユダ王国が包囲される陥落寸前まで行ったはず。それがイザヤの時代だったということをざーっと見たんですね。で、今日は59章、イザヤ書59章を読んだんですけども、これはもう第三イザヤの予言なんです。だから第二イザヤの時代がこうすっぽり抜けてしまうので、少しその間の歴史を、埋めてみたいと思うんですね。第一イザヤと第二イザヤの間にはだいたい1世紀ぐらいの時間が空いています。100年ぐらいのこう時代の変化があるんですね。で、その時代にはもうアッシリアが衰えを見せ始めていた。で、それに代わってこの地方の覇権を獲得したのが新バビロニアだったんです。先週ね、バビロニアの話も出てきて、そのアッシリアに対抗する小国連合の一つがバビロニアだったんですよね。で、その頃は本当に弱い小さな国だったんだけど、それが聖書にも出てくるネプカドネザル2世という王様になって、急にこうなんて言いますかね、ものすごく強大な軍事大国になっていくんですね。最も繁栄した時期を迎える。でも世界の覇権を彼が握っていくわけです。で、このネプカドネザル王によって南ユダ王国は滅ぼされてしまう。そして、いわゆるバビロン捕囚につながっていくわけですが、しかしこの、偉大な王様の後っていうのはなかなか大変なんでしょうね。イスラエルだって繁栄を極めたのはソロモン、礎を築いたのはダビデ、親子2代しか持たなかったでしょう。旧約聖書の記述が正確であるとすれば、二人合わせてもその治世は80年ですよ。100年持たない。でも、ソロモンの後は王国が衰えてきて、分裂していくっていう、そういう時代ですよね。だからネプカドネザル一代で繁栄を築いて、ネプカドネザル一代で繁栄が終わるっていう。それが、新バビロニアの、歴史だったということなんだろうなと思います。で、覇権が今度はペルシャに移っていく。ペルシャ王、初代の王がキュロス、これも聖書に何度も登場する王様ですね。で、彼が、バビロニアを滅ぼしていくわけですが、どうも歴史書によるとそれはこういわゆる無血入城だったと言われてますね。戦争によって滅ぼされていったバビロンが滅ぼされて、キュロスがそこを奪ったっていうことではなくて、どうも町全体をキュロスがこう入城していって、ごっそり人も宝も土地も全部ペルシャのものになっていった。そしてキュロスはそのままバビロニアに住む、そういうことになったようなんです。で、そのバビロニアで住民を集めて、あなたたちは自分の故郷にもう帰ってよいと、その土地はもうあなた方に返すからという、そういう布告を出した。で、この布告によってイスラエルもバビロン捕囚というのからこう解放されている行くわけです。面白い王様ですよね。 隅々まで統治するなんていうことはあんまり望まなかったっていうことなんでしょうね。勝手にやれと。ただ反乱を企てたりしたらそれは潰されたと思いますけども、反抗しない限りは好きにしていいみたいな、多分そういう政策を取ったんでしょうかね。なのでこう、ユダヤ人たちも解放されるっていう、恩恵に預かっていくんですが、しかし50年以上バビロニアで生活をしていた人たちは当然ですけれど もう生活の基盤がそこにもうできちゃっているわけですよ。なので、解放されたと言っても僕らはこう解放とかっていうとどうしてもモーセの出エジプトの出来事を思い起こしてね、あれも記述が正しければ60万人の人々がエジプトから脱出していく、もう喜んで、ね、歌を歌いながら脱出していくっていう、そういう、映画ではそういうイメージですけども、そんな雰囲気をこう思っちゃうんだけど、いやいや、とんでもなくて、バビロニアから離れない人たちもたくさんいたわけです。てか、大多数はもう、バビロニアに残ったんですね。じゃないと生活、せっかく築いた生活の基盤をそう簡単には手放せなかったっていうことでしょ。ですからそこからいわゆるディアスポラって呼ばれるね、ユダヤ人がこう世界中に散らされていくことの、始まりなんですよね。これが第二ユダヤの時代でした。つまりバビロン捕囚から捕囚解放、そして、エルサレムに帰還するという、これもまたなかなか激動の時代ですよね。それが第二ユダヤの預言の時代だった。で、この第二ユダヤは、イスラエルをバビロンから解放してくださるという、その、キロス王を、ヤホエによって油注がれたメシアだと、言ったんですね。期待してた。そういう、解放を告げる人でしたから、そういう期待をかけられたとしても無理はない。でもさっき言いましたように、キロス王はそのままバビロンを自分の都として居住しまして、そして自分が滅ぼしたバビロンの王様以上にバビロンの神マルドクを非常に保護して、自分もそのマルドクを拝む、崇めるということをしたんです。ヤハウェなんか全然相手にもしないというか、もう眼中にない。そうじゃなく、マルドク信仰になる。ですから、その第二代が期待したことからは、こう、打ち破れてしまうわけですね。期待したほどの働きをしてくれなかった。解放はしてくれたけど、イスラエルを導く、神から油注がれたものとはならなかったわけですね。破れてしまう。その予言が破れてしまう。となると、神による救済というのも伸びてしまう。遠のいてしまうわけですね。油注がれたものによって救われるというのが基本的な考え方だから、キロスがそうに違いないと思ったんだけど、そうじゃなかった。となると、神の救いの実現もこう遠のいていく。そういう時代。そこで、我々の本当の救いというのは、捕囚から解放されて祖国に帰って、もう一度王国を起こすんだ。復興させることによって完成するんだ。という。この先に、彼はこう望みをつないでいこうとするわけですね。で、そうやって、バビロニアにいるユダヤ人をこう鼓舞してね、一緒に祖国へ帰ろうと言ったんでしょう。でも、先ほど言いましたように、ほとんどの人が帰るという選択をしなかったわけです。 まあそうでしょうね。あの出エジプトの出来事だって、あのあれの旅しながらね、なんで我々をこんなところに導き出したんだって人々はつぶやくわけですよね。こんなところで野垂れ死にする、空腹で死んでしまうくらいならエジプトに残った方が良かった、エジプトでは肉がたくさん食えたじゃないかって言ったって、まあ、正直に書いてますよね。そういうことですよね。バビロン捕囚から帰らない人たちだってそりゃそうでしょう。ここで生活してきたんだ、ここで暮らしてるんだ、それなりの富の蓄積もある、生活の基盤もある、それを捨てる、捨てることでこう我々は救われるってどんなに言われたってそんなに簡単に決断はできなかった、そういうことだったんだと思います。ですから預言者は非常な苦境に立たされるし、苦難も味わう、 その思いが第二代で有名な苦難のしもべの歌っていうのをこう生み出させる力になったのかもしれないですね。あの人々に打ち捨てられるメシア像、そういうことを彼は、まあ、読まざるを得なかった、そういうことだったのかもしれません。そして第三イザヤの時代に入る。バビロニアに残った人たちは帰ったって生活できないよって、まあ、予想していたわけですが、帰っていった人たちと第三イザヤは共に行くわけですけども、確かにそれは大変だった。王国をもう一回復興することこそ救いの完成だっていう、その第二イザヤの、ね、呼びかけに応えてバビロニアを後にした人たちは本当に困難を覚えたわけです。ユダ王国の跡地、バビロンに連れて行かれた時にはね、跡地には人々がこうやっぱ暮らしていたわけですね。あの全員連れて行かれたかのように聖書は書いてるんだけど、そうじゃなくて本当にユダヤの指導者たちが連れ去られていったんです。でも指導者が連れ去られるっていうのは国を動かす根幹が根こそぎ奪い取られることですから、残された人たちは誰も守ってくれないし誰も頼ることができない中で何とか暮らしてきた人たちなんですよ。ですから、まあ、多くはユダヤ人ですよね。ユダヤ人という定義は難しいんだけど、そういう人たちが残ってたんですよ。なのであの今のあのシオニストたちはね、あの地域をこうユダヤ国家建設をして残りのそこにいる自分たちに敵対する人間はみんなペリシテ人だって言ってるわけでしょ。でもそれは違うんですよ。本当は同胞だったんです。あのバビロニアに連れて行かれた時に残っていた、まあ、言葉変ですけど平民ですよね。一般人たち、一般のユダヤ人たちがそこに残ってたわけで、連れ去られたのは宗教指導者と国を動かす人たちだけだったんです。残った人みんなペリシテだと言ってしまう。そう言わないとあのイデオロギーで成り立つ国っていうのは成り立たなくなっちゃうから、無理やりそういうふうに言ってるわけで、まるであの旧約聖書の時代からの敵対する国だと言わんばかり、だから殲滅しても問題ないみたいなことをやっちゃうわけだけど、そうじゃない、本当はそうじゃない。ユダヤ人たち、そして元北イスラエルの人たち、バビロニアに、いやアッシリアに滅ぼされてしまった北イスラエルの人たちが、まあ、そっちの方が少し生活するには楽だったわけです。南ユダの方は荒れ地ですからね、荒れの主体の国、北の方は肥沃な土地がたくさんある。だから、まあ、あのしかも早く滅ぼされた分あの回復するのも早かった。でそのサマリア の人たちが、そのよるべない南ユダで残された人たちのことを、まあ、属国として囲い込んでいたわけですね。こうサマリアも北イスラエルの残った人たちですから、同胞ですよ。それこそダビデ・ソロモンの時代は同じ国の人間だった人たちですよ。でもそれをやっぱりサマリア人と呼んで、こう下げ済んでいくって言いますかね。あの、異邦人として交わらないっていう、交わってはいけないっていう、そういうことをこう無理やり作っていく。エゼラ・ネヘミヤの時代ですよね。眼鏡はそこにあるわけですけど、そういう事柄もこの第三イザヤの時代のあの国の状況だったわけです。で、そこにバビロニアから戻ってきた人たちがもう一回神殿を建てるとか国を再建するってやるわけですから、当然その50年以上そこで暮らしていた人たちの権利を奪われてしまうわけでしょ。当然だから妨害するわけですよね。そんなことされちゃ迷惑だっていう話になるわけです。で、それは非常に困難だった。そんなに思い通りには、あの、ことが進まなかった。そこで、そのペルシャ王がですね、大変気前の良い人だったので、ペルシャが支援をしてくれる。お金出してくれる。ね、人も知恵も出してくれるっていう。それで、その支援を受けて5年の歳月をかけて第二神殿っていうのがこう、できていくわけです。ハガイ・ゼカリアの時代の、彼らはそれを再建するときの時代の預言者ですよね。そうやって、再建した。だけど、まあそれをテコにしてね、メシア王国を始めていくんだ。きっと神様はこの再建された神殿をもとに我々を救ってくださるであろうっていうことを盛んにハガイ・ゼカリアは予言する。神の国はもう間もなく、もう間もなくっていう、予言をする。だけどそれはなかなか来ないわけです。まあ唯一成果として言えるのは神殿ができましたので、神殿を元意とする神殿祭儀、神殿が壊されたのでバビロニアでは律法を守るという律法遵守型のユダヤ教というのがこう成立していくわけですが、国に帰ることができて苦難の末神殿がまたできましたので、神殿で祭儀を行うという昔ながらのユダヤ教の儀式が復活できたわけですね。それは非常に大きな、神殿ができたということの大きな成果です。だからまあそれだけ第二神殿と祭祀制度っていうのが復活したっていう、そういうことだった。それだけは叶ったっていうことなんでしょうね。他はなかなか予言の成就はなかった。で、この第二神殿と祭祀制度っていうのは、例えば我々がよく知っているイエスの時代にも非常に力を持っているわけですよね。イエスを敵とする側の人間の中には祭司長、律法学者、ファリサイ派っていう、ね、三本柱がありますが、その三本柱の一つ、祭司長たち、大祭司をはじめとするね、まあ、イエスに最終的にイエスを死刑に従っていた連中は、この祭司制度で守られていた人たちだったっていうことですが、それくらいの力を回復するぐらいの制度がここで再建されたっていうことは確かなことなんでしょう。でもまあね、そういうのって大体形式主義に陥っていくわけで、そして残った人々とか、その戻ってきた人々が見るに、その土地はもう荒れ果てているし、宗教的にも乱れているし、人種的にも乱れているっていう状況に歯止めが効かない。かつてのようにね、先民主義で凝り固まった もう一回理想的な王国を復興しようと思ってもそういかないっていう現実の中で歩むしかない。そこにこう強力な改革を行ったのがエズラ・ネヘミヤだったわけですね。彼らはエルサレムの城壁を修復して、そして都市国家をこう再建していって、そのことでサマリア人の干渉を排除して、そしてユダヤ教の教えを強めて安息日の遵守、それこそバビロン捕囚時代からね受け継いできた立法を守るということと祭儀をするという2本立てのユダヤ教を強力に再建していった。だからこう例えばサマリア人と結婚したりすることは絶対許さない、そんなの汚れにしか過ぎないって言って排除していくっていう、ね、そうやって民衆を指導していったわけですね。純潔とか純正とかっていうのはあんまりだから意味がないことなんだけど、そういうことが神の救済なんだと信じた人たちだったわけですよね。そういうごちゃ混ぜの状態が第三イザヤの時代です。そういうふうな状況の背景をこう考えながら、ああこの59章を読むとなるほどなと思いますよ。私たちの背きの罪とかっていうことを書くわけでしょ。我々がやっぱり神の思いに背いてきたんじゃないのかっていう、それが今のこの現状を作ってしまったんじゃないのかっていう問いかけですよね。我々は主に対して偽り背き、私たちの神から離れ去り、虐げと裏切りを図り、偽りの言葉を心に抱き、またつぶやいてきたんじゃないかって、こう13節にそういうふうに書いてある。それはそういう現状、第三イザヤが直面している現状を、自分たちに非がある、自分たちに悔い改めるべきところがあると言っている。なるほど、そういうことかっていうのが分かりますよ。面白いというか驚くべき着眼点は、そういう現状を誰よりも神ご自身が驚いて見ているじゃないかって言ってるんですね。取りなす者が一人もいないということを神は驚いたんだ。で、もう人に頼れないと言って神自らが乗り出してきたって言ってるわけです。だから神ご自身が嘆き、神ご自身が先頭に立って戦い、報復をする、我々の罪に対して神が報復をすると言ってるわけです。だから世界中の人はその神を恐れるんだってね。自分たちの背きによってこういう事態を引き起こしたと思う者たちの上に神が介入してきて、神自らがそういう不法を働く者どもを一掃してね、ここに救いを完成させる、そういう状況を描くわけですよ。新教徒訳ではね、20節がいきなり主は贖う者としてシオンに来られるって書いているので、19節までのその神が直接手を下すって言ってるところとの整合性がちょっと意味不明なんだけれども、あの岩波版の旧約聖書イザヤ書を関根清蔵先生が訳されたんですけど、彼はこの20節の頭にしかしっていう言葉をこう訳し出してるんですね。ここはやっぱりしかしでつながらないと19節と20節がつながらない、意味がわからなくなります。で、関根先生はこう訳しました。しかしシオンにはヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のもとには救い主が来るとヤハウェのお告げって書いてあるんです。つまりヤハウェは自ら乗り出して自分に背く者たちをこうなぎ倒してね、報復して 救いを完成させるっていう、そのヤハエはしかし、その罪を悔い改める者の上には、贖い主としてやってくるんだと、ヤハエご自身が言っているよ。そういうふうにここに書いてあるわけですね。というか、神がこう熱情を持って人々の現実をご覧になって、それを救うためにこう熱情を持って大なたを振るうっていうことですよね。イメージされている情景は、で滅ぼされるんだと、でも背いてしまったということを悔い改める者には、贖い主として神はやってくるんだ。それが、まあ、大先生の信仰である希望であった、そして予言だったっていうことなんでしょうね。アドベントの第2週、2つ目のろうそくに明かりを灯して、主の到来を待ち望む、そういう私たちに与えられたこの週の主題は、旧約における神の言葉ですよ。神の言葉に聞けっていうのが今日の第二の礼拝の主題でしょ。でその言葉とは何かって言ったら、それはこのやっぱ第三位材が言ってることに耳を澄ませっていうことなんでしょうね。神が贖い主として自らおいでになるんだ。だから自らの背きの罪を悔い改めようとするんだ。我々が悔い改めようとするとき、神ご自身が贖い主としてやってこられるんだっていう、その言葉に聞けっていうのが、このアドベント第2を過ごす私たちの聞くべき旧約の神の言葉なんでしょうね。だから今一度自分を吟味して備えなさい、それが今日のメッセージなのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、私たちはそれぞれに神様あなたに期待をかけています。それがあなたのご計画とは無計画であっても、無関係であっても、私たちは私たちの望んだ通りの道で救われたいのです。そのような私たちの現実をあなたは嘆かれます。幸いなことに、神様あなたは嘆かれるだけではなく、背きの罪を悔い改める者のもとには贖い主が来るとお告げになりました。その言葉を信じる者となることができますように、この私をして自らの背きの罪を悔い改めようとする者に生まれ変わらせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。